今日からチェカリア書、チェカリア書、チェカリア書は新約に一番近くにあります。マラキでしょ、一番近いもの。その前の書がチェカリア書です。だからチェカリア書を開いてください。チェカリア書を今から勉強したいと思います。じゃあ一緒に聖霊様を教えてください。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ。この主から主よ、金曜日のチェカリア書を私たちが学ぼうとしています。チェカリア書を通して今の終わりの時代に私たちに主が何を願っておられるか、それを私たちの中で教えてください。私たちの中で刻んでください。すべて主の御手に委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。チェカリア書は小さな黙示録と言ってるんです。このチェカリア書は、このチェカリアということは、ヤウェ神様が記憶されるという意味なんです。20代の預言者でありますね。ものすごく若い時に用いられたチェカリアです。このチェカリアは神様がこの世の終わりに私たちがこのイエス・キリストの祝福を受けるんですけど、その祝福を全部予言された預言者でもあるんです。初めこの地上に来られるイエス様、初臨のメシアですね。その方が謙遜なメシアとして、ロバの子を乗って来られる、チェカリア九章九節はとても有名な箇所であります。まだ金三十で売られることも書いてあるし、まだイエス様が打たれたその苦しみの七字架であることも十一章十二章で教えてます。まだその同時にまだ再臨、イエス様の再臨の予言もしてくださるんですね。敵を審判するために栄光ある王国を作るその方がイエルサレムオリブ山に再臨される、ゼカリア中4章4節ですね。だからこのようにイエス・キリストの初臨と再臨に対してすごく私たちに教えてくださる。それとともにイスラエルがどんなに重要であるか、イスラエルのこともよく予言しておられる。だからイスラエルとイエス・キリストの初臨、イスラエルとイエス・キリストの再臨のことを教えてくださるチェカリア書であります。今日は一章を学ぶんですけど、一章一節から六節は罪の悔い改め、この神様が私たちを呼ぶんです。悔い改めを通してチェカリアの名前は神様が記憶される、私たちを忘れてないということですね。だから私たちを呼ぶんです。呼ぶ方法は立ち返れ、悔い改めを通して呼ぶんです。その話が6節まであるんですけど、7節から21節までは2つの幻が書いてある。チェカリアは全体がこの8つの幻が書いてあるんです。だから神様が私たちに幻を通して語るということ、幻をどのように解釈するか、それも主ご自身がこの解釈の 教えをしてくださるんですね。じゃあそしたら一節から読んでいきましょう。
ダリオスの第2年の第8の月に、井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった、うん、
このダリオス第2年第8月ということはね、ハガイということがこのすぐ前の章にあるんですね。ハガイ書、ハガイ書はすぐ前にあるんです。ハガイ書一章一節読んでください。
ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、預言者ハガイを通してシャルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアとに次のような主の言葉があった、
うん、だからここを見るとダリオス王第2年の第6月1日だと、このハガイにはそのダリオスの2年ですね、6月です、このゼカリアは8月です。だから2ヶ月差があるんですね。だからこの破壊というメッセージは何でしょう。神殿を建てなさい、ね、あなた方は自分の家だけ顧みて、神の家はこのようにしてはいけないと、神殿を建てることを強く鳴らしている、その予言が破壊書です。それと同時に、破壊は年寄りだったんですけど、60歳ぐらいの年寄り、このゼカリアは20歳ぐらいの若い青年です。その2人が神殿のことを予言してるんですね。だからこの2節、今日の本文の、
主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた、
この主があなた方の先祖たちに激しく怒られた。この神殿がどうして壊されたか、神殿を建て直しなさいという、神殿がないからね、このダリオスはメディアの王ですね。メディア、ペルシャの王はクロスです。クロス元年に、まあダリオス元年でもあるんですけど、このアリアが起こりました。それで神殿を建てなさいということですね。だから彼らがダリオス2年、だからクロス王の2年ですね、この神殿を主が早く早く神殿を建てなさいと、まあ敵の攻撃、サマリア人の攻撃もあるんですけど、それを建てなさいということです。どうして神殿がなくなったか、それは主が先祖たちに激しく怒られたからだと。怒られた理由は3節、
あなたは彼らに言え、万軍の主はこうせられる、私に帰れ、万軍の主の見告げ、そうすれば私もあなた方に帰ると万軍の主は仰せられる、
だから彼らに言え、万軍の主はこうせられる、私に帰れ、これが悔い改めですよ。私に帰れ、万軍の主の見つけ、そうすれば私もあなた方に帰る。でこの幕屋を大きくしたのが神殿ですね。神殿の至聖所で会見の天幕、主と出会う、罪が許される、私があなた方のところに帰る、あなた方が悔い改めると私もあなた方のところに帰るんだと、神殿が建て直されるということです。まあその同時には神殿しかないからね、罪が許される場所はまだ会見、主との会見はその場所を主が定めていたんです。これはイエス・キリストに移されるんですけど、まあこのように神殿を破壊は建て直せ、まだ2ヶ月後で若い青年ゼカリアは、じゃあ悔い改めると神殿が治る、 主が戻る、そのことですね。4節、
あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこうおせられる、あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよと言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳も傾けもしなかった。主の御告げ、
だからあなた方の先祖たち、神殿をなくした先祖たちのことですね。先祖たちのようであってはならない。さっきの預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこうおせられる、あなた方の悪の道、バールですね、バールスワイ、アシュタロットスワイ。バールはとにかく人間が要求する感覚的に、体的に要求するすべての世の価値観を全部満たしてくれるこの世の神々です。まあ仏壇とかね、この世の神々と同じよ。もう倫理はないんです。とにかくあなたさえよければ肉の快楽ね、そのバール祭司長、アシュタロット祭司長たちとのこのこのみだらな恋を通して富が来ると。富が、雨が降る、農業社会で雨が一番、それを教えてる。だから人間的な快楽でしょ、まだ富でしょ、まだ名誉高くなる、それを全部満たすのがバールですよ。神様頼らない、自分たちの富を頼る。まあもっと汚れた生活をすればするほど富が来る。こんなこの世的なものを満たす神がバールですね。それは悪の道だと主が言われます。主を頼って、主が雨を降らし、主が富を与える。だからエリアは、私が言うまで雨が降らないと3年間雨を止めたんですね。バールじゃないということです。このような預言者たちが言ったと。悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよ、バールスワイ、空女スワイを悔い改めよと言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。まあソロモンにも主が2回現れて、直接空女スワイをやめなさいと言われても聞かなかったんですね。そのように魅力があるんですよ、引っ張る魅力。千人の女性がソロモンの心を握って、結局ソロモンの子供レオブアムの時代に国が真っ二つになる、中族が上にイスラエルになる、南はこのユダとベニャミン族がユダという名前でその国を作るんですね。ユダヤ人ということはそこの言葉です。それで別れたこともこの主から離れバールスワイをしたから、空女スワイをしたから。五節、
あなた方の先祖たちは今どこにいるのか、預言者たちは永遠に生きているだろうか。
じゃああなた方の先祖たちはどこにいるか、この北イスラエルはどこにいる、アシリアに飲み込まれてる、空女スワイをした結果 BC722 年にアシリアに捕虜になって、結局サマリア人として女性だけ残して、このアシリア、アッスルの男性たちがこっちに来て子供を産んで、アイノコというものが生まれる。 それでもう完全に中毒はもう消えてしまう、まあ、日本に来たと言ってるけどそれもう分からないよね。とにかくどこにいるの、予言通りじゃないの、その話はね、この南の方はどうなったのか、神殿はどうなったか、予言した通りじゃないか、南このあれはバビロンに BC586年にね捕虜になって、その捕虜生活をしてた。その中でクロス王の命令によってそれがアリアが起こったんですけどね。だからあなた方の先祖は今どこにいるの、預言者たちは永遠に生きているのだろうか。まあそうではないんです、その話ですね。6節、
しかし私のしもべ預言者たちに私が命じた私の言葉と掟とはあなた方の先祖たちに追い迫ったではないか。そこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は私たちの行いと技に応じて私たちにしようと考えられた通りを私たちにされたと、
だから預言者たち、預言者たちは永遠に生きているだろうか、そうではない、しかし彼らのメッセージは生きている、彼らはこの世にはいない、彼らも死んでる。モーセも申命記28章で祝福と呪いを同時に、予言したんですね、空女諏訪をするとあなた方は必ず滅びる、外国に、散らされるという、そのモーセはいないんだけどモーセが言った神の御言葉は生きてる、残ってる、その御言葉があなた方を迫ったんではないか、その話ですよね。私のしもべ預言者たちに私が命じた私の言葉は、言葉と掟とはあなた方の先祖たち追い迫ったんではないか。そこで彼らは立ち返っていった。万軍の主は私たちの行いと技に応じて私たちにしようと考えられている通りを私たちにされた。それを預言者が神様の御言葉を言われた通りになった、その意味を、ね、これが今預言者はもう亡くなってるけど御言葉がそのようになってモーセが言われた御言葉がその通りに、このアッシリアバビロンに、イスラエルとその南ユダが捕虜になって滅んだんではないかということです。理解しますか。じゃあそのことです。だから御言葉は、永遠に生きてます、ね、御言葉は神様、神様の御言葉。7節、
ダリオスの第2年のシェバテの月である第11の月の24日に井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような種の言葉があった、
だからこのダリオス第2年のシェバテの月第11月の24日、まあ、このように予言が本当だったという正確な月を記録するんですね。8月から11月ですから8、9、10、10約3ヶ月くらい後で悔い改めを私に帰れと言われてから幻が現れました。私たちが悔い改めて祈ると主がこのように主の御言葉を幻として夢にそのように見せます。 それを忘れないでこのようにジェカリアのようにね記録すること、記録することが重要ね。その日にちとその時間帯も私も記録するんですけど、これがとても大切です。どんな幻か、8節。
夜私が見るとなんと一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに赤や栗毛や白い馬がいた。
じゃあこの夜幻の中で見てるのは、私が見るとなんと一人の人、この一人の人が赤い馬に乗っていた。これは黙示録6章の馬ではないんです、ね、これはイエス・キリストが乗ってる馬です。赤い馬です。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていった。このミルトスは幕屋を作るためのその木なんですよね。その木、十字架の木、それがね赤い血潮の意味の、ね、赤い馬に乗っていったということですよね。イエスキリストがこの神殿のこと、本当の神殿はイエスキリストです。その方が立っていったんですよね。それで彼の後ろに赤やまだ栗毛や白い馬がいった。これは御使いたちでしょ。こう3種類の馬がそこ立っていった。9節。
私が主よこれらは何ですかと尋ねると、私と話していた御使いがこれらが何かあなたに示そうと私に言った。
じゃあこのジェカリアがこの御使いと話をしていたんですね。それでこれが何ですかとそのように聞くんですね。それで御使いがそれを示しているんです。これは出世です。
ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。これらは地を行き巡るために主が使わされたものだ。
だからミルトスの木の間に立っていったイエス・キリストですね。イエス・キリストが答えていった。これらは地を行き巡るために主が使わされたものだ。この3人ではなくて、この赤馬、まだ栗毛の白の馬に乗ってる、それが何でしょうかとしたら、赤馬に乗っているミルトスの木の間に立っていった方が答えたんです、ね、イエス様が答えた。それが何であるか、注意せ
す。するとこれらはミルトスの木の間に立っている主の使いに答えていった。私たちは地を行き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。
だからこのミルトスの木の間、これがとても重要なことです。ミルトスの木の間、この神殿を作ろうとするその時期にミルトスですね、イエス・キリストです。ミルトスの木の間に立っている主の使いに答えていった。私たちは地を行き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。これが全地を行き巡ったんですけど、みんな安らかで穏やかで、異邦人の世界ですね。ユダヤ人世界ではなくて、これが異邦人の世界がこの穏やかで安らかでした。 その話です。だからこの中二節、
主の使いは答えていった。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。
じゃあこの主の使いが答えていった、万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。これはイエス様が、この主の使いはイエスキリストです。イエス様が祈るんですね。皆さん、これが重要です。さっき私たちが賛美をしました。救いは主の御名以外はない。私たちが罪が許されることは主の御名以外、主ご自身以外はないのよ。主がこのような取りなしの祈りをされるんです。今70年になりました。彼らは憐れんでくださいということですね。それでイエス様は昨日も今日もいつも同じですから、イエス様がそのこの贖いの手をもうこの生贄を通して、ご自分の生贄を通してもうそれを成し遂げてる。その材料で父の前でこの人たちを憐れんでください。エレミアを通して言われた70年の予言がもう終わりましたから、そのような取りなし、これとってもとっても重要な取りなしです。ローマ書8章見ましょうね。8章34節、
罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。
だから罪に定めようとするのは誰ですか。イエス様が、ね、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださる。だから罪に定めることはできない。誰でもキリストのうちにあるもの、罪に定めることはできないと言って、なぜ、主の取りなしがあるから。主よ、私が彼のために血を流しました、彼の罪を許してください。これが救いなんですよ。だから救いは他の神々によっては絶対できないんです。ブッダ、まだマオメット、まだ神社の神々、もうどんな名前も通じない。罪の許しはイエス・キリストの十字架と、イエス・キリストの十字架の血の叫びの祈りよ。アベルよりもっと優れて叫ぶその血だと言う。血が祈ってるんですよ。主よ、私が血を流しました、その代価を払いました。だから誰が罪に定めおることができるか。御座のすぐそばでね、憐れみの御座でイエス様の血がそこで、ね、七の七十、注がれてる。完全な罪の許し、それでそこに主の憐れみを祈るんですよ。許してください。だから私たちがこの十字架を通して成し遂げられたイエス・キリストのこの血潮の叫び、血潮の取りなし、 それによって私たちは御霊によって祈るんです。御霊によってこのように祈るんですよ、ね、26節、御
霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます、う
ん、私たちのために主が取りなしてください。何を取りなすかというと、イエス様の祈り、血潮の祈り、罪の許しのゆり、その祈り、イエス様の打たれた傷によってあなたは癒された、イエスキリストが私たちこの罪の代価として黄泉に下り蘇られたということをもって取りなしの祈りをするんですよ。だからもう完全でしょ。イエス様が御座のそばですぐ取りなしの祈りをされるし、御霊が言いようもないうめきを持って、私たちがよくわからないからね、よく騙されるし攻撃されるから、私たちの代わりに祈るんです。その祈りの方法、祈りというものを今週私が説教で準備していったんです。だから皆さん、御霊による祈り、この異言の祈りがとってもとっても重要です。それでまあ祈りの専門である方、聖霊様に自分の祈りを委ねる、全てを委ねる。そしたら主が言うよもない深いうめきを持って祈ってくださる。私はどのようなあれがあるかは分からないけど、とにかくイエス・キリストの叫び、また御霊の祈り、私の口と舌を主に委ねて聖霊がそれを祈るんだよ。すごい祝福がね、私たちに与えられる。だからね、御子イエスの祈り、御霊の祈り、それがあるから、ね、私たちに罪に定めるものは、この私たちをね、罪責感、またいろんな罪の攻撃、それができなくなる。じゃあ今日の本文に行きましょう。だからこの祈り、主の使い、主の使い、これはイエス様ですね、答えていた万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたはあなたが呪って70年になりました。からこのような取りなしの祈りによって、この神殿が建てられる、罪が許される。13節、
すると主は私と話していた御使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた、
うん、もうこのように良い言葉、慰める、神殿が建てられる、ね、罪が許される。私たちはもう私たちの中が今神殿ですね。もういつでもどこでもイエス・キリストの血潮の許しを受けてるんですけど、今の段階ではね、一箇所しかないのよ、エルサレム。その場所以外はない。それで、14節、
私と話していた御使いは私に言った。叫んで言え、万軍の主はこうおせられる。 私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した、うん、
じゃあこの妬むほどシオンエルサレムを愛してる、ね、だから叫びなさい、まあ、この叫び私と共に聖霊が叫んでるんですけど、まあ、その当時、このジェカリアはねこのエルサレムを捨てられたんじゃない、主が覚えられてる、主を呼び叫びエルサレムを妬むほど激しく愛して、妬むほど激しく愛して皆さんをイエス・キリストの血潮で許され、妬むほど激しく愛しておられます。まあ、このようにね、エルサレムには神殿があった、ね、ミルトスの木で作られるその幕や神殿があった、会見の天幕が中古セス。
しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る、私が少ししか怒らないでいると彼らは欲しいままに悪事を行った、
うん、じゃあこの、まあ、彼らの罪、まあ、もちろん空女諏訪をする罪でした。だから主が、怒ったんですね、先祖たちに怒った、怒って、まあ、これぐらいとそのように思ってたんですね、うん、これは異邦人の無知、彼らを強くして私たちが今詩式をこの読んでるんですけどね、蒼天に彼らを持ち、またイスラエルを打つんです。彼らが空城諏訪を亡くなるためですね。それは目的ですよ。しかしこの異邦人たちが無知として用いられるのに、もう余計悪で頑張ってね、主が思ってる異常のことを知ったんです。だから主がこの彼らに怒ったね。私は少ししか怒らないでいると彼らは欲しいままこのむちゃぐちゃしたんですね、悪事を行った。もう今そうでしょ、ヒトラーがね、主が少ししか怒らなかった、まあ、彼らが散らされてイスラエルのところに戻るように、パレスティンの地に戻るように、その計画でした。けどヒトラーがもう欲しまま悪を行って600万殺し、その結果もう早くなったんですけど、アリアが、じゃあ中6節、
それゆえ主はこうおせられる、私は憐れみを持ってエルサレムに帰る、そこに私の宮が建て直される、万軍の主の御告げ、はかり縄はエルサレムの上に張られる。
だからイザヤ書とか見ると、私はリバイを受けたと言われますね、イザヤ53章とか見るとね、こんなにこう、ね、ご自分の民が主が思っている以上この鞭打たれてる、リバイを受けてる。だから主のあれはこのエルサレムに帰る、そこで私は宮を建て直される、万軍の主の見つけ、はかり縄はエルサレムの上に張られる、ね、まあ神様のこの公義ですね、公義公正、 もう神様が、あ、これ罰金はこれぐらいと思ったのに、もうあんまりにもたくさん請求が来たということよね。だから返す、主が返す、主の方が返す。これはイエルサレムに早く帰るということ。それで神殿を建て直す。17節、
もう一度叫んで言え、万軍の主はこうせられる、私の町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ、
うん、だからもう一度叫んで言え。だからね、叫びが必要よ。叫びが、主はこのように、この祈られるんですね。彼らの罪を、許してください。私が払いました。だから払ったもの、私たちは領収書をもらってね、今私たちが受けてるのは不当です。サタンは私たちが知らないとすればまた権利を主張するんです。不法駐車ですよ、不法駐車。うちの駐車場に私たちが止めようとするのに不法駐車をしている。このシダを見ると不法駐車が何台いるんですけどね。まあ私たちがイエス様がテテレスタイ全部支払ったさん、これを信じることが重要よ。サタンは嘘ついてる、環境としてね。お前はまだ残ってるよ、まだ修行が足りない、まだ、ね、病気やいろんなもので攻撃する。しかし主は私たちがね、この叫ぶことを願う。イエスの御名によって私の罪は全部許された。イエス様の打たれた傷によって私は癒された。私とは死とは関係ない、イエスキリストはよみがえりです、命です。それを叫んで主張するのよ。私たちが知らないからね、猶予もない、深いうめきを持って聖霊が代わりに叫んでる。何を叫ぶか、イエス様が成し遂げられたものを握って叫ぶね。それで信仰が来るね。だから異言を語るときに、私たちが、ね、心の中で深い平安と喜びと、もう癒しと、もういろんなことが起こるのよ。まあ、手術の説教半分はした。まあ二度三度聞いてもいいですよ、ね。だから私たちがね、主に委ねて、主が私たちの祈りと共にいること、祈りを助けてくださいんじゃなくてね、今日祈りを導いて、私の祈りをしてください。これは聖書に書いてあるから。深いうめきを持って取りなしてくださると言われるから、そのようにね祈りましょうね。祈る信仰が重要よ。自分の意見がどんな形の意見でも、ラララでもテテテでも、とにかく主がされるという信仰が必要よ。信仰が、サタンはいつも疑ってる。叫びが重要よ。叫びが、御言葉を握って叫ぶ。十字架の前で、私はキリストと共に十字架につけられました、叫ぶ。私が生きてるんではありません、私のうちにキリストが生きる、御言葉と聖霊、そのように叫ぶのよ。叫ぶ。そして私たちがね、イエス様のこの憐れみの御座で 憐れみの血潮で許されてる、きっと認められる。イエス様のよみがえり、私のよみがえり、イエス様の命、私の命、イエス様が あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言われた、その財産を私も受ける、受けてると信じる。それを持ってまだ、ね、御霊と共にね、主の祈りを使ってもう、ね、いいでしょう。鳥なしの祈りをして、叫びが重要ね。じゃあ再び選んだ、ね、再び選んだ。罪によって捨てられたけど、罪の贖いがイエス様の祈りによって、この主が愛して再び選んだ。皆さんは再び主が選びました。18節。
私が目を上げてみると、なんと4つの角があった。私が私と話していた御使いに、これらは何ですかと尋ねると、彼は私に言った。これらはユダとイスラエルとエルサレムとを散らした角だ。
じゃあ2番目の幻ですよ。4つの角です。4つの角に、聞きました。これは何ですかと、それを教えるんですね。散らしたものだと。ユダとイスラエルを、イスラエルとエルサレムを散らした角だ。このユダとイスラエル、これはイスラエルはアッシリアですね、アッスル。ユダはバビロンです。まあユダをもう何度もアッシルが攻撃したから、けどヒゼキヤの王の時代にもう18万5千名が1日で終わるんですけどね。まあこのように4つの角がある。バビロンでしょ、その後で反キリストのモデルであるギリシャがいます。それで終わり、この終わりの時代にこの十本の足指の時代が来るね。ローマの時代、これは一本の石が天から人手によらない飛んでそれを足指を打つんです。そのね、イスラエル、エルサレムを散らした角だと。20節。
その時主は4人の職人を私に見せてくださった。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうおせられた。これはユダを散らして誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。
だから職人、4人の職人を主が送るんですね、この角を打ち壊すため。だからイスラエルを敵対する、私たちクリスチャンを敵対する者は必ず滅びる。主が4人の職人を用意してる、壊す。そのだから今いろんな政権が現れたり消えたり、現れたり消えたりする。だから全て主の御手の中にある。だから私たちがこの政治的なことをあんまり心配しないで祈ることが重要。主が私たちを祈らせるためにこの四式を見てるとね、いつ祈るんですか。もう穏やかな時には祈らないのよ。穏やかな時祈れば一番ですけどね。 自分たちがもう経済的にもう政治的にいろんな圧迫を受けてもう生き過ぐことができません。ミディアン人から20年間苦しめられ、その時彼らが叫ぶんですね。彼らが、ね、商売する時にも山で商売する、大道ですると全部奪われるから、種をまいて実がなったらすぐミディアン人が来て全部取ってしまう、生活ができない、ね、今韓国がまさしくそうなんですね。もう黄色い保安とかして、もう会社ができなくなる、いろんな共産主義的な法案通ってるから、もう叫ばずにはいられない。叫ぶと主の救いが来るんですよ。獅子を立てて、じゃあ神様はね、私たちが叫ぶ祈りをすること、また異言の祈りをすること、御使いに、御霊によって祈りなさい、これは異言の祈りよ。初代教会は異言で祈りました。それがいつ亡くなったかというと、中世紀、カトリックがこうどんどん強くなった時ですよね。この異言がね、グレゴリアンチャントに変わるんです。そこまでは起こったんですけど、これは形式的になってそれに固まるんです。聖霊が息吸うことができない、それでもう中世紀には完全にアウトですよ、異言が。それで主がリバイバルを1900年に起こすんですね。それで異言が取り戻されてるんですけどね。じゃあ、皆さん、私たちが主が私の舌、私たちが委ねる時舌を使うんです。自分がしっかり握ってると、できない。だから委ねることが重要、委ねる。主が私の舌を用いてください、捧げます、それで異言を語りなさいね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。